片山弘子作。お嬢さん。花の里吉原に、その青年は初めて行ったのである。それから10日ぐらい過ぎて、私にその夜の顛末を聞かしてくれた。彼と私とは年齢の差を超えての友達だった。青年は古い紳士の家に生まれて、上品で神経質だったが、同時に人の思いもかけない突飛な真似もする人で、その吉原行きも小説でも書きたい願いを持っているのだから、世間の裏街道も時々は歩いてみなければと思いついた結果らしかった。さて、そういう場所もどうせ行くなら、一番とびきり上等の店へ行ってみたいと思って行ったのだそうで、大変古い立派な店であったらしい。そこで、やり手のおばさんに、自分が初めて来た話をすると、彼女は、それではすっかりお任せください。あなたにちょうどよく釣り合う人がおります。ここの店で預かり物のように大切にしている人を出すように申しましょうと言ったそうだ。青年の話では、そこの家では、湯殿もトイレットも、すべて病院のように清潔で、強い薬の匂いがしているので、僕は遊びに行ったのでなく、入院したような気持ちになりましたと言っていた。さて、その大切な預かり物みたいな娘というのが、20歳ぐらいの非常に落ち着いたお嬢さんらしい女性で、三越のウィンドウにあるものより、もっともっと美しい着物を着ていた。少しずつ話をしているうち、彼女がポツンポツン言ったところでは、東北のある旧家で、父親が事業熱で破産の一歩手前のところまで来てしまって、彼女は2年間の約束でこの店に来たが、3万円ぐらいが父の手に入ったのだそうだ。その頃の3万円だから、現代の200万か300万の値打ちであったろう。こんなところに彼女が来たことは、親類にも土地の人たちにも秘密で、東京の親類へ預けられて勉強していることになっていて、2年が過ぎたら何も知らん顔で田舎に帰り、無事にお嫁に行けたら行くつもりだと言っていた。そういう勤めの世界にはいろいろな穴があって、無事に2年を2年だけで通り過ぎることは、難しい話だと彼は思ったが、彼女は単純にそう信じているらしかった。彼女は地方の女学校を出たのだが、母の生まれた家が四ツ谷の方だったので、母に連れられて東京に来たことはあったが、母が亡くなってからは叔父の家にも来ない。故郷では彼女がその叔父の家に来ていることと思わせてあるのだった。綺麗な人でしたかと私が聞くと、そう、紫の上といったようなふんわりした若々しい娘でした。紫の上よりは背が高いかもしれないと彼が言った。紫の上だってそんなに小さくはなかったでしょうと私は言った。それでも源氏の君より小さかったらしいと彼が言ったので笑ってしまった。私たちは物語の中の人を昔生きていた人のように時々錯覚してしまうのである。彼女は彼に、お客さんはこんなところにいらっしゃらない方がよろしいですね。それに、もし私に同情してくださるのなら、もういらっしゃらないでくださいね。ここにいる間は人間でなく、ただ機械みたいに勤めていようと思います。幾度もお目にかかると、だんだんおなじみの気持ちになりそうですからと、まるで兄にでも意見するように言ったそうである。彼女はよほど強い気持ちの人か、それでなければ ごくうぶな心の娘であったろう。青年は、もうあそこには行きたくない。ひどく気が痛むと言っていた。そこの空気が、彼が考えていたのとひどく違っていたので、それを誰かに話したく、私に話したのだろうと思う。彼の話は全部本当だと思うけれど、彼が聞かされてきた話が全部本当かどうかはわからない。人は誰しも小説を作って物語りたい気持ちを持つものだから。とにかく、その紫の上のように若々しい、そして少しも物おじをしないお嬢さんが、無事にふるさとに帰っていって、今頃は、堅気な世界に落ち着いていることを念じる。